新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。歓声をあげ喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ楽の音に合わせて、ラッパを吹き角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよう。賛美歌158番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌158番です。そのままの立っていただきまして、十回を唱和いたしたいと思います。十回は前の椅子のところにありますのでご覧ください。十回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を乱りに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、 何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈ります。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち罪ある者をあなたの深い憐れみと大いなる御恵みによってあなたを賛美する礼拝に参加することを許されましたことを感謝いたします。すべてを創造し、すべてを支配し、すべてを愛されるあなたを賛美いたします。あなたの栄光を賛美する礼拝の最初にあたり、ただただ御国を来たらせたまえと祈らせてください。常に聖書からあなたを愛し、人を愛し、あなたに仕え、人に仕えるようにと教えられているにもかかわらず、どうして私たちはこんなに心弱い存在なのでしょうか。いつもあなたを忘れ、人に苦言を呈し、自分にとって都合の悪いことは何事をも人のせいにしてしまう私たちです。どうかそれでもあなたはそれだけで十分だと慰めてくださいますように。戦火に苦しむ人々、災害にあって途方に暮れる人々に対して何もしてこなかった私たちを憐れんでください。この一週間、どうか少しでもイエス・キリストの衣にすがって歩むものとさせてください。これから御言葉を取り継いでくださる矢沢先生、聖霊の働きが力強くありますように。キリストの栄光を共に称える兄弟姉妹の祈りに合わせて、この祈りを主イエス・キリストの御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌197番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌197番。 お座りください。今日の聖書の箇所を読みいたします。旧約聖書335ページになります。申命記32章39節から39節から42節までをお読みいたします。しかし見よ、私こそそれである。私の他に神はない。私は殺しまた生かす。私は傷つけまた癒す。我が手を逃れうる者は一人もない。私は手を天に上げて誓う。私の永遠の命にかけてきらめく剣を研ぎ、 手に裁きを握るとき、私は苦しめる者に報復し、私を憎む者に報いる。私の矢を地に酔わせ、私の剣に肉を食らわせる。殺された者と捕らえられた者の血を伸ばせ、神を伸ばした敵の狩猟の肉を食らわせる。もう一箇所お読みいたします。新約聖書ルカによる福音書15章11節から24節までです。139ページになります。ルカによる福音書15章11節。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れみに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。信仰告白をもって私たちの教会の信仰を告白いたします。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。使徒信条は机椅子の前のところにありますので、それをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。彼はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
本日この金沢元町教会で皆様と一緒に礼拝を捧げることができますことを本当に心から感謝申し上げます。今日この窓から差し込む朝の光や、そしてこの椅子の火の香り、そのすべてから神様の御臨在がそっと語りかけているように思います。1886年の秋に金沢の東部にはまだ福音の種がまかれておりませんでした。風が寒く、空の高いその季節に長尾真希先生を中心とする13名の小さな群れが殿町に一本の灯火を掲げました。これが後に金沢元町教会へと続く最初の一歩でした。長尾真希先生のお父様八之門さんは加賀藩の奉行でした。当時迫害によって金沢に流されてきた多くのキリスト者たちがいました。彼らはキリスト者は極悪人と呼ばれていたんです。そしてその空気の中で長尾八之門さんはキリスト者たちの日々の祈りや沈黙の中に宿る尊厳を見つめていました。冷たい監獄の中で静かに祈り続けるキリスト者たち、彼らは決して極悪人ではない。その深い気づきの中で八之門さんはトマス・ウィン宣教師に出会い、そして導かれ洗礼を受けます。父を尊敬し慈しんだ息子の長尾真希さんも導かれていきます。そして清らかな洗礼の水をくぐり信仰を告白し、やがて金沢元町教会の初代牧師となられたのです。1953年、金沢教会は金沢の彦祖へと移ります。そしてそこで1975年、伝道の火をさらに東へと、神様の御声に押し出されるようにして、この金沢元町へとたどり着きました。来年2026年は、小さな灯火として始まったこの教会はついに創立140年を迎えます。幾度の嵐を越えてこられた先人たちがいらっしゃいます。極悪人だと言われながら、キリスト者たちは祈りと深い愛を手放すことはありませんでした。この教会にこれまでどれほど多くの涙がこぼれ落ち、どれだけ多くの祈りが天へと捧げられてきたことでしょうか。そして今日ここに集められました私たちも、その祈り、天使の美しい合唱にこの身を重ねています。金沢元町教会の信仰の旅路は途絶えることはありません。時を超えて世代を超えて一本の道はつながれ、私たちも同じ祝福の道を歩んでいます。そうです、私たちを ここまで導いてこられたお方は一体どなたでしょうか。真実の祝福へと私たちを導いてくださっている方はどなたでしょうか。今日聖書はそのお方の熱く深い思いを今も息づく御言葉を通して私たちに語りかけてくださっています。私たちを抱き寄せようと愛を込めて夢中で走り寄ってきてくださるあの方、今日も神様に私たちは出会いたいと思います。見よ、私こそそれである。私の他に神はない。神様はまっすぐに熱くそう叫ばれるんです。申命記32章39節の御言葉です。神様はなぜこのように熱く語られているんでしょうか。これはモーセの歌と名付けられた歌です。多くの改宗に向かって御言葉をモーセは歌うように語ったんです。大きなわしが愛する小さなひなを育てます。神様はそのように私たちを守り育ててくださっているんです。大きな親のわしは巣をゆすって、そしてひなを巣から落とします。そしてひなは飛び立てるように必死に羽をばたつかせるんです。それを親わしは追いかけて、そしてひなが地面に落ちるギリギリのところでさっと大きな翼を広げてそのひなを救うんです。そのようにして神様は私たちを育て守ってくださっていると、このモーセは聖書を通して歌うように語っているんですけれども、どうでしょうか。人々はこの神様を捨てていくと申命記で語っているんです。豊かさの中でもっと自分の得になるものを求めて神様を捨ててしまうと伝えているんです。目に見えるもの、それは神様ではありません。聖書は繰り返し語ってきたんです。しかし私たちは自分の願いを叶えてくれそうなものを拝み、また目に見えるものを頼り始めていくんです。そして滅びの道へと進んでいると申命記は伝えています。19世紀に活躍をしましたイギリスのカトリックの詩人フランシス・トムソンという方がおられます。彼は天の猟犬という詩を書いているんです。この天の猟犬の中に登場する詩人、これは私たちのことなんです。私たちは神様のもとから逃げていきます。どんどん逃げていくんです。なぜ私たちは神様から逃げたくなるんでしょうか。それは愛が欲しくて逃げるんです。教会で私たちが信じているこの神様だけということが嫌になり逃げていくんです。他にもっといい神があるはず、他にもっといい救い、もっといい慰めがあるはずと逃げていくんです。詩人は神様のもとから逃げていきます。そして神様に見つからない場所を探して自分を隠し、他に愛してくれるものを探し求めていきます。しかし神様に作られた神様のもの、この世界すべては神様に定められたリズムを変えることはありません。太陽は太陽のリズムを刻み、月は月のリズムを刻み、星も星のリズムを刻み、自らの道を進んでいくんです。こうして逃げた詩人はすべてのものに裏切られていきます。誰からも愛されない、誰も愛してくれない。 そしてこの逃げていく詩人、私たちです。私たちの後を霧が覆う遥か彼方からゆっくりゆっくりと、しかし全く変わらない足取りで追ってくるものがあるんです。私たちはおののき、さらに強烈に逃げます。しかし逃げきれません。なぜなら神様はあらゆるところにおられるからです。足音はピタリと私たちのすぐ横で止まります。追いつかれます。しかしその時私たちは言い知れない不思議な安堵を覚えるんです。そして知らない間に追い越されていきます。追い越していくその背中を私たちは見た時、激しい一撃を受けます。その背中は傷だらけ、血を流され十字架を負っているんです。頭には茨の冠をかぶせられ、ゴルゴダの丘へと向かっていくあの姿です。私たちの罪を負い、私たちを愛し救うために自らの命を捧げて進んでいかれます。その背中が見えるんです。私たちはここで神様の愛の一撃を受けます。神様の愛の一撃に打ちのめされるんです。そして神様の差し伸ばされる手、愛の身腕に抱きしめられ、私たちは立ち上がっていくんです。どこまでもどこまでも追ってくるもの、これが天の良権、主なる神様です。この詩の結末は、私たちがこの天の良権に追いつかれ、神様がこのように仰せになる言葉で終わります。ああなんと、あなたは知らないのか、いかなる愛にもあなたは値しないことを。誰にあなたは期待したのか、虚しいあなたを愛することを。私を置いて、この私を置いて、あなたは自分が愛されるにふさわしくないものであることを知らなかったのか。私しかあなたを愛する者はいないということを知らなかったのか。ああ最も愚かで最も目が見えず最も弱いものよ、私こそがあなたが探し求めているもの。あなたは私を追い払って、実は愛を追い払っていたんだ。そう言って終わるんです。申命記では救いの岩である神様を捨て、救いの岩を裏切るなら、この岩は私たちを砕くものとなる、あなたは滅びへの道へと進んでいくと語っているんです。けれどここで決定的に大事なことがあります。決定的に大事なことです。申命記は裁きだけでは決して終わらないということです。私たちが神様を捨て滅びてしまうことを、神様は黙って見ていることができないんです。そこで神様は熱く熱く叫ばれます。見よ、私こそそれである。私の他に神はない。私ほどあなたを愛する者は他にはいない。私たちを裁く裁判官が私たちの弁護者でもあられるんです。私たちを滅ぼさずに置かない神様が、同時に私たちをどこまでもどこまでも愛し抜いて、決して捨てることのできない神様なのです。この二つのものを同時に自分の中に持つことができるのは神様だけです。神様は激しい裁きと同時に、この驚くべき救いを行われます。激しい裁きと驚くべき救いの合わさるところに、今日のこの叫びがあるんです。見よ、私こそ 私こそそれである。不可能な展開がここで起こっているんです。救いへの不可能な展開点に私こそそれだという御言葉があるんです。私こそあなたを救い出すものと愛を込めて叫んでくださっている神様の御前に今私たちはいるんです。私たちを愛するあまりに裁きと救いの間に引き裂かれている天の父なる神様です。怒りと愛、裁きと救い、その間で引き裂かれる神様、神様の愛する御子イエス・キリストを十字架で引き裂くその痛みによって私たちを救うこととなさったんです。私ほどあなたを愛する者は他にはいない。そしてこの神様のお姿を知れば新約聖書の御言葉も深みを帯びてくるんです。息子がある日父親に願い出ました。お父さん、私がいただくことになっている財産をすべてください。息子は財産の分け前をもらい興奮して震え上がり、大金をそっくり背負って行きたいところへ旅立ちました。騒いで騒いで現実を忘れて派手に遊んでいるうちに山とあった現金はあっという間になくなりました。そしてそれを知った人たちは彼のもとから次々にいなくなってしまったんです。息子はついに焦ってすがる思いで知り合いのところに身を寄せます。その家の主人は豚の世話をさせるんです。息子は豚にもみくちゃにされながら毎日世話をします。空腹で仕方がありません。とうとう豚の餌に手を伸ばし、そして口の前まで運んだ瞬間、こらえきれずウォンウォンと泣き出してしまいました。その時ようやく気づいたんです。私は間違っていた。初めて気づいたんです。我に返って改心してこう言います。ここを立ってお父さんのところへ帰ろう。お父さん、私は天に対してまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。急いで故郷へ帰ります。行く道は無限の可能性が開かれていました。ところが帰る道は色を失っているんです。すべては自分自身がしたことです。十分惨めを味わい、隠れるように故郷へ帰ります。とぼとぼと歩いて、やがて懐かしい小川が見えてきました。思い出が胸を熱くします。息子はふーっと大きなため息をついて石ころを軽く蹴飛ばします。遠くにぼんやりと我が家が見えています。昔と変わらない暖かい景色です。今まで何とも思わなかった我が家が今初めて他にない安心の場所、立派な場所に見えるんです。窓に灯る暖かな明かりが遠くからでも見えていますけれども、息子は足が前に進まないんです。ああ、みんな呆れて私のことなんて受け入れてくれない。立ちすくみます。すると家の前で人影が動くのが見えるんです。そして一人の人がこちらへ向かって走ってきます。一生懸命ただまっすぐに自分へ向かって走ってくるんです。夕日に照らされはぁ、あ、はぁ、あ、という息遣いが聞こえてきます。その息遣いからその人の胸の高鳴りも聞こえてくるんです。今はっきりと見えます。お父さんです。年老いたお父さんがよろめきながら一生懸命駆け寄ってきます。一日だって忘れたことはありませんでした。毎日家の前で息子が 飛び出したあの日から毎日帰りを待ち続けたんです。ついに我が子が帰ってきます。服はボロボロ、あまりの汚さに家のしもべたちは息子と気づきませんけれど、父親はわかるんです。帰ってきた、息子が帰ってきた。聖書は記します。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。愛を込めてしっかりと抱きしめ、よく帰ってきたと口づけをしたんです。そこで息子は心に決めていた言葉を言います。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。雇い人の一人にしてください。この最後の言葉を言おうとしたとき、お父さんはその言葉を遮って言うんです。息子は、愛する息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。この言葉に父なる神様の愛の火花がほとばしっているのがわかります。私こそ私ほどあなたを愛する者は他にはいない。聖書を読むとき、私たちは父なる神様の熱情、愛の火花に触れることができます。この子は雇い人なんかではない、奴隷なんかではない、私の愛する子なんだ。私たちは神様が嫌になって逃げ出していくことがあるかもしれません。そして神様のもとへ帰るとき、足取り重くとぼとぼと帰ることもあるでしょう。そんな私たちを父なる神様は一人一人を待ちわびて、小さな影が見えたなら胸の高鳴りが聞こえるほど一生懸命に走り寄って迎えてくださるんです。そしてしっかりと抱きしめ、口づけをしてくださいます。神様はぼんやりと待っているわけではありません。神の一人子イエス・キリストを十字架の上に犠牲にし、神の御子が血を流される痛みの中で私たちを愛し、帰りを待ち続けてくださっているんです。今日の物語、一番つらい思いをしているのは父親です。息子は財産をもらい父親を捨てたんです。親の心を踏みにじっています。そんな子が帰ってきて喜んで祝い迎えれば、長男や家族周囲からは責められます。甘い愛ではありません。これは痛みを伴う愛です。神の御子を十字架に犠牲にして、その痛みの中でここに救いがある、ここに帰ってくればいい、そう仰せになるんです。あなたの罪のために神の御子キリストが命を捨ててくださった、あなたのために神の御子が身代わりに死んでくださった、あなたは許されたんだ、だからここに帰ってくればいい、そう仰せになるんです。これは全く私たちが条件を満たしたから救うというのではありません。聖書ははっきりと伝えています。私たちの罪のために神の御子が十字架についてくださったからです。私たちの力ではありません。神の御子が命を捧げてくださったから私たちは救われたんです。ここに救いがある、ここに救いがあるから帰ってこればいい。私こそ私ほどあなたを愛する者はいない。私たちの帰りを苦しみながら待つ父なる神様がここにおられます。一週間の歩みを終え、 教会に帰ってくる私たち一人一人を待ちわび、小さな影が見えたらの群れの高鳴りが聞こえてくるほど一生懸命走り寄って迎えてくださる、これが私たちの神様です。主イエス・キリストは今日の物語を通して神様の愛を大胆に伝えてくれています。神様の瞳には帰ってくる私たちの姿が最も美しく映っておられるんです。なんて美しい景色、私たちの帰りを美しいと見つめてくださる心の景色の美しい主イエスに私たちは礼拝ごとに出会っています。主が私たちを愛してくださるのは私たちがこの世で立派に生きたからではありません。何か素晴らしい能力があるからでもありません。神様は私たちを天地創造のはるか前から愛し、神の御子の命を引き換えにしてまで私たちの命を救ってくださいます。私たち一人一人が神様の愛する子だからです。神様はあなた一人、他のものは何も見えないほどあなただけを見つめてあなたを愛してくださっています。このことがよくわかるエピソードを最後に少しぜひお伝えしたいと思います。戦後の文学をリードしましたキリスト教作家に椎名林蔵さんという方がおられます。獄中生活を送る中で聖書を読みキリスト教に目覚めていった方です。ある日一人の活動家が同じように捕らえられてきました。そしてその人と励まし合いながらどんどん親しくなっていったんです。しかしその友はある日病気になってしまいます。椎名さんはこの親しい友のためにこの牢獄から解放されさせてあげたいと思いました。そして聖書を読みながらこう思うんです。もしこの大切な友のために自分が代わりに死刑になってこの友が解放されるとするなら一体自分はどのような決断をするだろうか。死にそうになって苦しんでいる友を前に椎名さんは悩み続けます。そして悩んで悩んで祈り考えた結果出た結論、それは死ねないという答えでした。その答えが生涯トゲとなって残り続けたと椎名さんは振り返って語ります。椎名さんは自分は愛する友のために命を捨てられない、そして主イエス・キリストのためにも自分は命を捨てられないんだ、そしてそれは第一の弟子ペテロだってそうだったと言います。自分自身の信仰はどんなに頼りないものか、それが真実だったんです。そして彼はこう言います。信仰とは信じているということと信じていないということ、この対立を超えたところから来る、つまり私たちが信じているから信仰が保たれているのではない、信仰は私たちの努力ではないというんです。私たちがまだ信じていない時、信じていない時がありました。その時も主イエスは私たちを救うために命を捨ててくださっていたんです。また私たちが信仰を得た後、信じられなくなる時もあります。主イエスはその時も私たちを救うために命を捨ててくださった、この事実は全く変わらないんです。つまり私たちの側がどうであろうと主イエス・キリストが命を捧げてくださったということは真実なのです。 主が命を捧げてくださった、ここにとどまり続けることが信仰なのです。ペテロは主イエスに、あなたのためなら命を捨てますと豪語したんです。そして主イエスが捕らえられた夜、ペテロは大祭司の中庭に潜り込みました。あなたはイエスの弟子ではないか、主イエスの、周囲の人たちが問い詰めてきます。その時ペテロは即座に答えるんです。違うと答えるんです。周囲から何度も何度も聞かれます。そしてついに強い口調で言うんです。イエスなんて知らない、誓って知らない、言い切ってしまったんです。その瞬間鶏が鳴きます。ペテロは青ざめます。鶏が鳴く前に、あなたは私を知らないと言うだろう。主イエスの言葉が胸を切り裂くんです。ペテロはあまりにも悲しみにすぐに涙が出ませんでした。あーっと心の中で叫びながら走り、そして門を出た途端、感情が爆発し息ができないくらいに泣いたんです。ペテロは泣いて泣いて泣けるだけ泣きました。あなたのために命を捨てます、そう言ったのに。ペテロは泣けるだけ泣きました。ペテロは不信仰だったわけではありません。真剣だったんです。漁師だった時、ペテロは主イエスについてきなさいと言われ、すぐ網を捨てて従いました。まだ誰も主イエスを知らない時でした。周囲に反対され、批判され、迫害にあっても、主イエスキリストについていきました。ペテロは勇気があったんです。芯がある人だったんです。それなのに、あんな人知らない、言うはずのないことを言ってしまったんです。主イエスキリストと生きてきたこれまでの日々がガラガラガラッと崩れ去ってしまいました。主に選んでいただいたこと、主に愛されていたこと、恵みをいただき、喜びも悲しみを分かち合ってきたこと、そのすべてが自分の言った一言によって崩れ去ってしまったんです。主ペテロは泣き崩れます。私は罪人だ、信仰が頼りないと泣き崩れるんです。しかしここに福音があります。見捨てて逃げたペテロを主イエスキリストは十字架の上で慈しみの眼差しで見つめられるんです。ペテロ、それでも私はあなたを愛している、そう言ってペテロを救うんです。あなたのために命を捨てますと言ったペテロのために、命を捧げてくださったのは主イエスキリストの方でした。ペテロは今、心の景色の美しい主に見つめられ、激しく泣きました。涙の雫には主イエスの愛と許しが映っていたんです。私たちの罪と主イエスの愛、深い悲しみと痛みの奥にある深い喜びがここには同居しています。深い悲しみと痛みを伴う深い喜びが同時に私たちにあるんです。それが許されるということです。そして私たちは生まれ変わっていきます。自分の努力、自分の信仰、不信仰を超えたところから来る力が私たちに流れ込んでくるんです。ペテロはその後復活の主イエスに出会い、生まれ変わり熱心に伝道していきます。これまでも熱心に従っていましたけれども、これまでとは全く違うんです。 復活された主イエスはペテロに尋ねます。あなたは私を愛しているか。ペテロはもはや自分の口から絶対に愛していますとはもう言えません。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そう答えるしかないんです。もはやかつてのような自信に満ちた言葉ではありません。むしろ傷つき挫折したもの、弱さを抱えたものとしての答えです。しかしここに大切な意味が込められています。一つは、私はもう自分の愛は絶対とは言えませんという謙虚さ。そしてもう一つは、主よ、私の愛は不完全ですけれども、やっぱりどうしても私はあなたを愛してしまうんですという告白です。罪人の私を救ってくださった。私はもはやあなたを愛する資格などないかもしれませんけれど、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私はどうしてもあなたを愛したい、愛しているんです。そう告白しているんです。これはただ打ち砕かれただけの姿ではありません。神様の前に真実に立ち、自分の限界を知った上で、それでもなお神様への愛を告白し前進しようとしているんです。これも神様の御業です。主イエスに許されたこと、これがペテロを変えました。ペテロ自身の努力や英雄的な力ではなかったんです。私こそそれである。私の他に神はない。神様は今熱く熱く私たち一人一人に語りかけてくださっています。天の猟犬のようにどこまでも追いかけ、放蕩息子の父親のように走り寄って抱き寄せ、ペテロを許したように私たちをどこまでも愛し抜いてくださいます。私たちの努力や信仰、英雄的な力を超えたところから来る神様の力、それが今日この礼拝で私たち一人一人に注がれています。この神様の愛に心の瞳を開いて答えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは逃げる私たちを追いかけ、私たちに走り寄り、倒れる私たちを抱きしめてくださいます。どうかあなたの愛の力によって新しく押し出され、神様の御言葉を、救いを多くの人へと述べ伝えていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌403番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌403番です。
主の門の開門、世の罪を除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来た、主を世のため苦しみ、常しえの命与えた説を、与えたイエスを、あがて時は来た、
お座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方お願いいたします。教会の 鳥なしの祈りを捧げます。獅子記者の祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈りと言いますので、その相手とともに、皆さんとともに主の祈りを捧げます。主の祈りは座席の前のプレートにありますので、それをご覧ください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神、今朝は松原牧師に代わって矢沢牧師より聖書の解き明かしを聞けましたことを感謝いたします。どうかこの喜びと恵みを心に携えて、少しでも地の塩となって過ごしていけますように力を与えてください。困難な状況にある教会を支え、勇気を与えてください。一人でも多くの者があなたの御言葉に触れ、主イエスと共に歩む私たちの群れに加えられますようにと祈ります。今ここに共に神戸を垂れている老いたる者には人生の安らぎを、若き者には希望と熱情を与えてください。詩編の中で歌っているように、全地を主に向かって喜びの叫びをあげようという詩編の言葉が実現しますようにと祈ります。拙き祈りを主に主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りと共に祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何十ものなればなり。それでは正衛29番、正衛29番を持って賛美をいたします。正衛の後祝福構想がありますが、構想が始まりましたらお座りください。正衛29番、
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。